ご意見ありがとうございました。区民等の意見提出手続きの結果をお知らせします。区では、広報杉並4月21日号などで、杉並区地域エネルギービジョン案、及び杉並区一般廃棄物処理基本計画案を公表し、杉並区区民等の意見提出手続きに関する条例に基づき、皆さんからご意見を伺いました。いただいた主なご意見の概要と区の考え方は次の通りです。また、エネルギービジョン及び計画の全文といただいたご意見と区の考え方は、区ホームページの区政資料のほか、各担当課、区役所西棟2階の区政資料室、区民事務所分室、駅前事務所、図書館でもご覧になれます。区ホームページは http://www.city.sugainami.tokyo.jp/ です。杉並区地域エネルギービジョンを策定しました。いただいた主なご意見の概要と区の考え方です。意見提出期間は4月21日から5月20日。意見提出件数は10件、延べ23項目でした。該当項目15ページの杉並区内の再生可能エネルギー不存量及び利用可能量。主なご意見の概要。防災・減災を背景に検討を進めてきたことが強調されているため、追加的に提案する。電気もガスも使えないような本当の非常時に、調理用のエネルギー源として必要なのは、地域のバイオマスを煮炊きに利用する技術だ。この技術を住民が学ぶ機会を作ってはどうか。区の考え方。区内の再生可能エネルギー利用可能量は、太陽光発電に次いでバイオマス発電が大きくなっています。ただし、バイオマス利用にあたっては、区内に大規模な貯蔵施設やガス化施設を設ける必要があるなど、課題もあります。利用可能性については、今後検討を進めていきます。該当項目22ページ。スマートコミュニティづくりの推進。ご意見。スマートコミュニティづくりの促進の名のもとに、多くの木造住宅の建て替えを進めるのはやめてほしい。むやみにスクラップ&ビルドを促すのではなく、必ず複数の案を住民に提示してほしい。区の考え方。木造住宅を画一的に建て替えるようなことは考えておりませんが、木造住宅が密集する地域では、火災発生時に延焼する危険性が高く、建て替えにあたっては耐震・不燃化を促すことが重要です。合わせて、省エネ型住宅への建て替えを進めることで、エネルギーの高度利用が可能な安全・安心な地域づくりにつながるものと考えます。該当項目25ページ。太陽光発電や太陽熱利用機器の導入促進。ご意見。再生可能エネルギーの利用可能量については、すべてが発電量で換算されているなど、全体に電力利用に偏重し、熱利用の検討が手薄だ。例えば、家庭のエネルギー消費の半分は、暖房や給湯など、熱の利用によるものであるが、熱を電力から生み出すことは非効率だ。太陽エネルギー重視の施策自体は反対しないが、太陽光発電だけでなく、太陽熱エネルギーの活用にも注力する方が合理的だ。区の考え方。東日本大震災に伴う電力危機の教訓から、電力対策は重要であると認識しています。一方、ご指摘の熱エネルギーの利用も、快適で安全な生活に不可欠であると認識しています。ビジョンでも太陽熱利用機器を推奨しているほか、現在建て替え工事中の杉並清掃工場の排熱を高井戸温水プールや高齢者施設で活用してきています。 今後とも太陽熱の活用については十分に検討していきます。該当項目31ページ、区民への分かりやすい情報提供や啓発の推進。ご意見。賃貸住宅は特にエネルギーロスが大きいと感じる。自宅ではアルミサッシと玄関扉は夏も冬もダイレクトに熱が伝わってくるので断熱材を貼っている。賃貸では発電設備を設置できない人は多いと思うが、省エネルギー対策によりエネルギー自給率向上に貢献できると思う。賃貸住宅居住者にもできることがあれば周知してほしいと思う。区の考え方。広報ホームページのほか、イベント開催時に相談・啓発窓口を開設するなど、機会を捉えて賃貸住宅にお住まいの方ができる省エネルギーの工夫について情報提供を行っているところです。今後先進的取り組み事例の紹介、優れた省エネ活動に貢献した方への特典の付与など省エネ行動を促す仕組み作りについて考えていきます。該当項目33ページ、国や都、周辺区市との連携。ご意見。杉並区としてできることはあまり多くない。杉並区でできることとしては自然エネルギーのより一層の活用と節約の推進ぐらいである。それ以外の部分についてどうするか、杉並の施策を進めるために都や国とどう連携するかがあってもよかったと思う。また隣り合った市区との連携を考えてもよいのではないか。境界付近の人は遠くの避難所よりもすぐそばの隣の区の避難所に行くかもしれない。また八幡山のあたりのように境界が複雑なところもある。区の考え方。地域エネルギービジョンの記述を以下の通り修正します。地域エネルギービジョンを以下修正部分、具体化する上では国や都のモデル地区指定により財政的な支援を受けつつ施策を推進するなど、国や都との連携を一層強めていきます。また周辺区市との関係においても。修正部分終わり。大規模プロジェクトの誘致や以下修正部分、いざという時の災害対応などで連携協力が必要なことから。修正部分終わり。これらの自治体に本区の考えを説明し必要な協力を求めていきます。以上、問い合わせは環境課地域エネルギー対策担当へ。杉並区一般廃棄物処理基本計画を改定しました。いただいた主なご意見の概要と区の考え方です。意見提出期間は4月21日から5月20日。意見提出件数は4件、延べ7項目でした。主なご意見の概要。省エネ・省資源の推進のため、生ごみの水切りをしています。新聞でくるんで天日干しを行い、水分を切ってからごみとして出しています。多くの人が実行することを願っています。区の考え方。区でも生ごみの水切りによるごみ減量効果や水切りのアイデアを広く区民に PR し協力を求めていきます。また生ごみを減量させる新たな手法について地域活動団体との共同により取り組みを行う方針も検討し取り組みを進めていきます。問い合わせはごみ減量対策課事業計画係へ。次世代育成基金への応援寄付ありがとうございました。杉並区次世代育成基金は子ども国内交流名寄編と東吾妻編、交流自治体中学生親善野球大会、小学生名寄自然体験交流、中学生小笠原自然体験交流等の事業を支援するために活用しました。これらの事業に参加した区内の小中学生143名は、将来の夢につながるさまざまな体験の機会を得ることができました。今年度は、 さらに国外に目を向け、国際理解を深めるための取り組みとして、オーストラリア・ウィロビー市への中学生海外留学の実施に対し、基金を活用していきます。次世代育成基金への寄付は、一口1000円から何口でもお受けしています。郵便振替用紙付きの応援寄付募集チラシは、区役所、区民事務所分室、駅前事務所に備え付けています。子どもたちの夢を応援するため、ぜひこの基金への寄付をお願いいたします。4月1日から6月7日のご寄付。個人からのご寄付は合計531,787円。団体・事業者からのご寄付は合計398,742円でした。ありがとうございました。なお、昨年度の取り組み結果については、区のホームページで公開しています。ホームページは http://www.city.suginami.tokyo.jp/ です。次世代育成基金担当窓口は、児童青少年課青少年係。郵便番号 167-0051、荻窪 1-56-3、U 杉並内。電話 3393-4760。ファックス 3393-4714。E メール seisho-k@city.suginami.lg.jp です。次世代育成基金のホームページは、区ホームページから次世代育成基金をご覧ください。